今日はルカの福音書の16章です。このところには神に仕えることが何であるかということが語られてあります。一節のところに一人の管理人のことが出てきています。管理人というのは財産を任されている人であるわけです。財産が与えられたということではありません。それをしっかりと管理して持っている人が豊かになれるようにということで、その働きが託されている人であるわけです。ところがこの管理人は財産を無駄遣いしている、もう自分勝手にそれを使っているという訴えが出てきたわけです。ですからこの管理人はクビになってしまう。じゃあどうしたらいいのか。4節のところに分かった、こうしようと言ったわけです。何が分かったのか。人々が私を家に迎えてくれるようにすればよい。自分がその仕事を外されてしまっても、他の人が私を家に迎えてくれるようにすればよい。じゃあ他の人がどうやったら自分を迎えてくれるのか。5節のところに主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人いくら借りがありますか。借りのある人たちを呼んだわけです。そして6節を見ると、油100バテ、借りてる人にすぐに50と書きなさい、半分にしてあげた。また7節のところにも、小麦100コル、借りてる人に80と書きなさい、もうそれを少なくする。それは何かというと、8節の中頃を見ると、人々の扱いというふうに出てるわけです。人に対して愛を表す、負債があるとそれを許すということであるわけなんです。9節のところには不正の富というふうに出てるわけですが、実はここでの不正の富っていうのは、その悪いっていうよりもむしろこの世で使うお金ということであるわけです。自分のために友を作りなさい。ですから金ではなくて人の方が大切であるということです。自分の友達を作る、そういう点において私たちはどうなんだろうか。お金はいいことにも使われるわけですし、もちろん悪いことにも使われるということがあるわけです。しかし人を助ける、人の役に立つということを、やはり私たちは大事にすべきではないだろうかということを思わさせるわけです。10節のところに、最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実という言葉が出てくるわけですけれども、しかしイエス様は、これらの最も小さなものにしたものは私にしたのであると、そのように言われたわけです。小さな子供を立たせて、そして子供はその当時非常に軽んじられていた、もう人の数には入らない、しかしそういう小さいものを大切にするっていうことは私を大切にすることである。もちろんお金は大事なものであると思います。しかし人を助ける、人を生かすためにそのお金を用いるということは、また神様が喜ばれることではないだろうかと思います。11節のところに、あなた方が 不正の富に忠実でなければ誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。イエス様は言われたわけです。決して不正を働けというような意味ではないわけなんです。もうこの世にあるものはもうこの世で使わなければ、実は天国に行ってそれを用いるということはできない。むしろこの世にあっては本当にその自由に使える富を持って人を助けていく、愛を表していくということであるわけです。ですから私たちは言うなれば管理者である、所有者ではないわけです。神様が所有しておられる、それをどのように使うのかということが問題だ。一節にあった財産を無駄遣いしてるっていうのは、自分のためにその人は使っていたわけです。でも彼はもう主人からもう自分が除外される、そのことが分かった時にもう自分のために使うというのではなくて、本当に人を救うために、助けるために使うということを、まあ、彼は分かった。4節に言ったわけです。だから私たちも分からなければならない。物が大切だというのではなくて、人の心、魂ほど大切なものがない、他にはないということを私たちは悟るということであるわけです。13節の終わりには、神と富に仕えることはできません。私たちはどちらに仕えるのか、愛の神様に仕えるのか、それとももう金の奴隷になってしまうのか、私たちは選び取っていかなければならないわけです。まあ残念ながら14節見ると、金銭を好むパリサイ人たちはこれらすべてを聞いてイエスを嘲笑っていた。彼らは終わりの時にどうなるのかということが全く分かってはいなかったわけです。16節を見ると、律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしています。律法と預言者はヨハネまでであった。しかし神の国の福音が述べ伝えられている。イエス様は神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、良き訪れ、それは何かというとイエス様が救ってくださる、そして、もう誰もが力ずくでそこに入ろうとしています、もう殺到してきている。それはあの大洪水の時にノアと家族が入った後に戸が閉められてしまった、もうまさに今はそういう時ではないだろうか。どこにこの世の希望があるのか。やがては17節にあるように天地が滅びるという時が必ず来るわけです。しかし律法は廃れることはない。律法とは何か。それは神様が私たちに約束してくださったものであり、律法を守るということは神を愛し人を愛するということであるわけです。18節には妻を離縁するということが出てくるんですけれども、姦淫以外には離縁してはいけない、もう嫌いになったから離婚する、そうであってはならないということです。それは決して愛しているということとはならない、律法を全うしていないんだということをイエス様は言われたわけです。そして19節以降にも金持ちの話が出てくるんですけれども、金持ちと、そしてまたこのラザロ、この ラザロは20節を見るならば貧しいとあるわけですけれども、おそらくは物乞いをする人であったんではないだろうか。21節に彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。もう毎日腹を空かせ、しかしそれでもおそらく彼は人のものを盗んだり取ったり というようなことはしなかったのではないかと思います。22節を見ると貧しい人は死に、そしてまた金持ちも死んで葬られた。多分このラザロは葬られることはなかったのではないだろうか。金持ちはもう本当に盛大な葬式がなされた。ところがアブラハムのところにいたのは23節見るとラザロであった。もう金持ちは24節を見るとこの炎の中で苦しくてたまりません。まあ簡単に言うならばもう地獄の炎で焼かれるというような状況であったわけです。まあ25節を見るとラザロは生きている間悪いものを受けた、しかし今は彼はここで慰められという言葉が出てるんですけれども、おそらくラザロには信仰があったんではないだろうかと思います。決して彼は自分のこの生まれたことを呪ったり卑下したりそうしなかった。21節にある通りにもう食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。ツロフェニケアの女の人にもイエス様はもう異邦人に、このイスラエルの人に与える食物を与えることはできない、でも食卓から落ちるものでもいただくことはできますというその信仰をツロフェニケアの女の人は持っていたわけですけれども、おそらくは言うなればこのラザロも落ちるもので満たしたいと思っていた、同じ信仰を持っていたんではないだろうかと思います。そして彼は神の慰めということを大いに期待した人であり、そしてまたアブラハムの懐に彼は行こうことができるようになった。でも金持ちはそうではなかった。なぜならば彼はたくさんのものを持っていながらこの門前で座っているラザロをおそらくは見ているはずです。しかし一つも憐れむことも彼を愛することもしなかったということであるわけです。まあ彼はこの死人がこの生き返ってそして使わされるならばもう自分の残っている家族が悔い改めると言ったわけですけれども、しかしアブラハムは31節を見るとモーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、モーセと預言者たちっていうのはこれは、まあ、旧約聖書を代表する人たちであるわけですけれども、もう簡単に言うと聖書の言葉に耳を傾けるということであるわけです。もうこれがなかったらいくら死人が、生き返って現れるというようなそういう奇跡を見たとしても信じない、そのことを言ったわけです。私たちにもこの聖書の言葉が今も語られている、私たちはこの神様の言葉に耳を傾けなければならないわけですし、そしてこの世においても一体何が大切なものなのか、それは人を愛する、そしてまた負債を許すということではないか、それが実は神様に仕えていくことである。私たちはこのことを覚えてもう小さいことに忠実、日々の生活の中に私たちは人を許し受け入れ、また本当にこの愛する、そういうものとさせていただきたいと思います。